听众朋友们，大家好。工学院大学講師学院プレゼンツ、話しちゃう中国語、ナンバー15の時間です。ご案内は私、高橋恵子と、
張天華です。
最近、街角でふと中国語を耳にすることが増えてきました。簡単なワンフレーズだけでも聞き取れたり、話せたらいいななんて思ったことはありませんか？中国語を習ってみようか迷っているあなた、全く興味がないというあなたでも楽しく聞ける番組を目指します。工学院大学講師学院プレゼンツ、話しちゃう中国語。いよいよ東京オリンピックまで1年となりました。ますます東京を訪れる中国人が増えて、中国語に触れる機会も増えると思います。
そこで東京2020おもてなし基本講座といったサブタイトルでお届けしています。
はい、工学院大学講師学院の中国語講座とも連携していますので、ホームページなどでチェックして、よかったら私たちのリアル講座にもお出かけください。
毎月おもてなしの基本、相手を理解するということで、中国語から少し離れて中国の習慣やこだわりなども紹介します。
はい、今回はですね、祝祭日について紹介していきたいと思います。
中国では祝日がいつお休みになるかは前の年の12月に発表されます。
そうなんです。日本だとまあ大体いつがお休みかっていうのも決まってるんですけど、今年2019年の祝祭日、どこがどういうふうに休みで連休になるっていうのは、去年2018年の12月6日に発表になりました。結構ギリギリですよね。
そうですね。
それでは1月からどんな祝祭日があるのか見ていきたいと思います。まずは1月1日、
1月1日
と発音します。1月1日といえば元旦ですよね。
元旦
というふうに発音します。ちょっと言ってみますか。3回、
元旦。
はい、ここは3連休になるんですけど、まあ、ただ1月1日だけがお休みっていう、そんなに日本のお正月のようには盛り上がらないですよね。
そうですね。
はい、次はこれ祝日ではないんですけど、2月4日、
2月4日、
これは立春です。
立春、
これは祝日にはならないんですけど、中国でも、まあ、北の方は食べ物がありますね。
そうですね、春饼を食べます、ね。
はい、この春饼っていうのは春の餅って書くんですよね。
そうですね。春の餅。
でも、お餅って日本人がイメージするお餅のような感じじゃなくて、何でしょうか、生春巻きみたいな感じですかね。
そうですね、うん、薄いクレープのような、う
ん、ものに、何かもやしとかお肉とかくるんで食べます。続けてじゃあ祝祭日いきますよ。2月5日、
2月5日、
これは実は旧暦で重要な日なんですが、旧暦で言うと1月1日ですよね。
はい、農曆1月1日。
はい、このがいわゆる春節です。
春節、
旧正月ですよね。ここは大型連休で7日間のお休みになります。続いては4月5日、
4月5日。
4月5日は清明節って言います。
清明節、
清いという字に明るい節、節と書いて清明節。
清明節、
これはですね、3連休になるんですけど、まあ、本来は先祖のお墓参りに行く日ですかね。
そうですね。
ただこのくらいから暖かくなるので、ピクニックに行ったりとかいろんな日でもありますし、お茶、中国茶はこの清明節のお茶が非常に高級というかいいと言われてますね。
はい、
では続いていってみましょう。今度は5月1日、
5月1日。
5月1日は労働節って言います。
労働節、
労働は労働と書くんですけど、労働節、まあ、いわゆる日本でいうとこのメーデーなんですね。ここは4連休になりました。比較的大きな連休です。続いては6月7日、
6月7日。
旧暦で言うと5月5日なんです。
農曆5月5日。
はい、旧暦5月5日と聞いて、あ、もしかして、そうなんです、端午節なんですよね。
端午節。
はい、端午の節句の端午、同じ漢字を書きます。そして節のところは節ですね。 ここは3連休です。6月7日
6月7号
農暦、まあ、旧暦の5月5日
農暦5月5号
端午節
端午節。
そしてちょっと間が空いて今度は9月です。9月13日
9月13号
旧暦でいうと8月15日
農历8月15号
この旧暦っていうのがミソっていうかポイントなんですが中秋節です。
中秋節
日本でも中秋の名月なんて言いますよね。3連休になります。そして年内最後の大型連休が10月1日
10月1号
国慶節です。
国慶節
ここは大型連休、先ほどの春節、春節と並んで7連休。しかも今年は実は70周年なんですよね、中国建国が。
70周年です、
はい、盛り上がりそうな感じです。ということで今回は中国の祝祭日についてご紹介しました。いかがでしたか？そろそろお別れの時間です。光学院大学講師学院プレゼンツ、話しちゃう中国語。今回のご案内は私、高橋恵子と
超天下でした。それではまた
再见。